マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第444回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第444回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンプファイヤーのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安谷さんはじめ合計8名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましてはこの番組のウェブサイト windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるとしたらよろしくお願いします。またリスナーの皆さんとのコミュニケーションの場としてチャットサイト Discord にサーバーを開設しております。こちらはポッドキャスト番組電気屋ウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。 Discord サーバーの URL はこの番組のウェブサイトにリンクが貼ってあります。はい、ということで、第444回、444ということで、なんかこの数字見るとね、銀河鉄道にそういう型番があるんじゃないかっていうふうに思ってしまうとこなんですが、実は本当にあります。あの39のシリーズの中にですね、銀河鉄道って31から39まであるんですね。他にもあの銀河鉄道の会社の別の鉄道もあったりとか、まあ、幽霊電車とかもあるんですが、まあ、ちょっとそれはともかくですね、この34という銀河鉄道、これですね、内銀河循環線の、カペラ発内銀河周りの循環の鉄道としてですね、銀河鉄道として存在します。通称カペラ4号というやつで、あの39がですね、銀河系だったかをこう脱出するときに牽引車として39の前にくっついて、この34というのが登場してですね、引っ張っていったっていうこともあるという、まあ、あの機関車型の銀河鉄道のシリーズの一つということなんですが、まあ、そんな銀河鉄道39の話はともかくですね、まあ、あの444回目というなんかちょうどいいような数字で、まあ、次回は555回でまた銀河鉄道39の話をしたいかなと、その方に思っております。前回からあのマイク、収録環境を変えまして、だいぶ良くなったっていうか、機材変わるだけでこんなに変わるんですねって皆さんに言っていただきましてね、これマイク何を使ってるかというとですね、ゼンハイザーの E935 というマイクと、あとは、入力のオーディオインターフェースも用意しました。これマッキーのオニキスアーティスト 1.2 というやつ、というやつで、マッキーっていうと誰かに勧められたんだろうと、しかもダイナミックマイクっていうときっと誰かに勧めたんだろうって思われるんですが、まあ、あのいろいろとねアドバイスをいただいて、このマイクに、しております。といってもまだまだこれ調整足りないんで、実際ですね、まあ、あのもうご存知の電気屋ウォーカーのコーヒーさんにですね、この音を拾ってもらって、またいろいろイコライザーでね調整をしてもらったりしまして、ちょっとまだいろいろと調整中です。まあ、あの本筋ではないんですけどね、まあ、聞きやすい声でお伝えできればいいかなと思っております。さて今回は、Windows 10のですね、マルチブート環境の構築ということでお話をさせていただきたいと思います。今私あのデスクトップマシン Windows 10と、今一回潰しちゃったのかな、 Windows サーバー2016も入れてたんですけども、Windows 10もですね、一回あのインサイダープレビューを一回外れてっていうか、レッドストーン4っていうこのバージョン1803が出てからちょっといろいろとこうレポートしなきゃいけないと思って、次のバージョンをですね、まだ入れてなかったんですね。次のバージョンがおそらくバージョン1809になるんじゃないかって言われているもので、開発コードネームがレッドストーン5か、なんか違う型番のものが出てくるんじゃないかっていうふうに言われてるんですが、次のバージョンに向けてですね、もうインサイダープレビューがもうかなり早くから始まってまして、まあ、あのレッドストーン4が出る前にですね、もうレッドストーン5のテストが始まってるんですが、やはりちょっと私もこれを追っておきたいなというところで、環境どうしようかなと思ってたんですね。で、いろいろ考えて、現行のそのデスクトップマシンに Windows 10のインサイダープレビューを入れて使っていこうかなと。ただ、今までそういうふうなこともしてたこともあるんですが、やはりですね、このポッドキャストの編集だとか、ちょっと重要なところでは やっぱり安定した Windows の環境も必要なんで、かといってね、Surface Pro だとここになると力不足ってところが初めて出てきまして、これ次 Surface Pro 買うときは Core i5 のハイエンドのモデルにしようかなと思ってるところなんですが、まあ、それともかくその今までの Windows 10の1803の環境を残した状態でやはり Redstone 5を試したいということで、マルチブート環境を作ることにしました。まあ、マルチブート環境というのはその起動するときにメニューから どの OS を起動しますかっていうディスクに入っているいくつか OS を入れておいてその中から選んで起動するということになります。で今までは本当に昔、本当に大昔の話するからすると、システムコマンダーとかですね、そういったもうブートをこう切り替えるソフトっていうのがもうありまして、もう私も随分試しました、試しましたって使ってましたね。Windows95 とか98とかを入れて、Linux、ターボ Linux とかですね、それを入れたりとか、まあ Linux も何種類かあるんで、システムコマンダーを使って切り替えたりとか。あとは、まあ、フリーソフトとかでもね、ありますので、そういったものを利用したりってしてたんですが、実際 Windows そのものにはですね、このブートセレクターっていうか、このブートメニューみたいのが、もう標準で入るようになりまして、まあ、初めは、結構、インストールとかね、設定するの大変だったんですけど、今非常に楽になって、まあ、そこらのね、お話をしたいかなと思っております。で、どういったかっていうと、まず、私の今デスクトップマシンに Windows 10のバージョン1803と、あと Windows 10 Insider Preview、Redstone 5の Insider Preview、この2つの環境を切り替えて立ち上げるようにしようと考えています。で、もう1回ですね、Windows サーバーの方も試したいんで、この後 Windows サーバーの方も入れてみようかなと思ってますが、で、まずですね、SSD に、Windows 10が入ってるんですね。で、ハードディスクがいくつか入ってまして、その中の 500GB のハードディスクの中に、パーティションを切ってですね、ここに Windows 10のインサイダープレビューを入れて起動できるようにしようかなと思っています。思っていますというか、もうそういうふうにやっちゃってるんですけども。ちょっとね、そのやり方というのを、実はもうブログに書いてあります。戦うサンデープログラマーという、windows-podcast.com/サンデープログラマーというところで、今日8月5日にですね、前編後編ということで2本記事を上げています。ですからちょっとこの番組聞いても多分言葉じゃ伝えきれないっていうか細かくてね、メモしきれないってとこもあると思いますし、そこまでちょっと細かく喋れないと思いますんで、合わせてブログの記事も見ていただければ同じようにマルチブート環境を組む方ができますんで見ていただければなと思っております。で、まず何をしたかというと、まず Windows 10のインサイダープレビュー、これそのものをですね、ダウンロードしました。Windows 10を普通に入れて、インサイダープログラムに参加して、ダウンロードするっていう方法もあるんですけども、今のですね、Windows 10のインサイダープレビューのビルド17713、これ Redstone 5のものなんですが、これのですね、ISO イメージが、スローリングの方で出てるっていうところで、あ、スローリングじゃないな、まあ、ISO イメージが出てるっていうところで、これをですね、ダウンロードしました。まあ、Windows 10のインサイダープレビューのページから、ダウンロードって選ぶとですね、今ですと、ビルド17713がダウンロードできます。で、日本語版を選択します。そしてですね、これダウンロードすると、実際落とされるのは ISO イメージなんですね。で、ISO イメージを、まあ、今までだったら DVD-ROM に焼くとか、まあ、焼いてもいいんですけども、いう方法があるんですけども、まあ、今時私も DVD-ROM 本当使わなくなっちゃってね。だと容量的にも 4.7GB に入らなくなってるってことで、最近こういった ISO イメージを使ってブートするときはもう USB メモリを使っています。で、ISO イメージをブート起動可能な USB メモリに入れるソフトっていうのが、Microsoft から出ています。これ Windows USB DVD ダウンロードツールという名前で、出ています。で、こちらもブログのサイトからリンクが貼ってありますんでね、見ることができるんですが、これね、ダウンロードしていただく前に、日本語版っていうメニュー一回出てくるんですけども、実際、ダウンロードするファイルを選択する場面では日本語が出てきません。あ、日本語版がありません。で、ここはちょっと英語版を使っていただければなと思います。en-us と書 書いてるものが英語版になりますんで、まあ、そちらをね、ダウンロードしていただければなと思っております。で、あとは、パーティションをあらかじめ作っておきます。これはね、パーティションをこう、自在に変更するフリーソフトとかもあるんで、まあ、そちら使ってもいいと思うんですが、ちょうどもう 500GB のね、あの入り一回消してしまおうということで、一回 500GB のハードディスクの中の 100GB 分新たにパーティションを切ってですね、Windows 10のインサイダープレビューを入手しました。で、これ実際 100GB って言いましたけど、普通に入手する場でも 100GB でまあまあなんとかなるんですね。で、お試しならですね、62GB とかでもね、大丈夫だと思います。ということで、まずパーティションを切っておきまして、で、ここまで言うと、これ仮想ハードディスクでやりゃいいんじゃないっていうふうに思ってる方おられると思いますが、実は当初その予定でしたが、ちょっとね、うまくいかなくて、急遽パーティションを切って、ハードディスクに直接入れる方法にしています。で、仮想ハードディスクに入れる方法っていうのは、ちょっとまだ、ひとひねりしなきゃいけないところがありまして、これはまた後日、後日って本当にやるのかって言われそうなんですが、やってみたいと思います。で、パーティションを切った状態で、ここでですね、先ほど用意した Windows USB DVD ダウンロードツールですね。これを実行して、指定した ISO イメージと今回ダウンロードしたインサイダープレビューの17713の ISO イメージを USB メモリに書き込んで、用意したものを、この USB メモリから起動するっていうことで、パソコンを起動し直します。まあ、この選択の方法って、USB メモリからの起動の方法って、例えばその BIOS のメニューで最優先に起動するディスクを USB メモリにするとかって選べるようになってますけども、私のちょっと古いマシンなんですけど、大体ね、この方法でやれると思うんですが、ファンクションキーの12番を押しておくとですね、どのデバイスから起動しますかってハードディスクとかその接続されているデバイスの一覧が出てくるんですね。で、私の場合はじゃあ USB メモリにしますってことで USB メモリから起動するということをします。で、そうしますと普通に Windows 10のインストーラーが立ち上がってインストールが始まります。で、これインサイダープレビューでプロダクトキーはとりあえず後で入れようかなと、これ、ということで、まあ、プロダクトキーなしでまず進めちゃいました。で、その後ですね、このインサイダープレビューってホームにするかプロにするか、プロのエデュケーションにするかワークステーションにするかっていうことで選べるようになっています。まあ、とりあえずここはまあプロにしておきましょうということでプロを選びました。で、ここでもう普通にインストールが始まって、で、インストールするハードディスクをどこにしますかっていうと、さっきパーティションを切ったという領域、そこにですね、指定をしてインストールします。あとはもう全部インストーラー任せで、一回再起動かけて、で、再起動してもですね、ちゃんとインストール中のディスクから起動するようになってますんで、継続してインストールが進むんですね。で、最終的に終わるとですね、まあ、Windows 10のインストール早いですよね。普通に Windows が立ち上がるとこまで行きます。で、確かにインサイダープレビューになってて、画面の左下のウォーターマークってところに、ビルド17713、レッドストーン5と、まあ、RS5 っていうふうにね、出てきています。まあ、これでインストールができました。ここでですね、再起動したときに、今までなかったブートメニューというのが立ち上がります。画面にですね、タイルのアイコンでインストールされているディスクが、インストールされている OS がですね、こう、タイルのアイコンで出てきます。で、ここで起動させたい OS をどっちかを選ぶと。設定した直後だと、30秒間待って、で、あらかじめ規定の OS っていうのはどっちかに決まってて、そちら側に、ね、自動的に立ち上がるか自分でマウスで選択するっていうことで起動するようになっています。で、ただ、まあ、ここでまあ普通に起動するようになったんで、まあ、これでマルチブートできましたということになるんですが、さあ、ただですね、両方とも Windows 10って書いてあるだけなんですね。うん。で、実際 Windows 10のパーティション番号2番、4番って出てくるんで、まあ、4番の方が後で入れたインサイダープレビューだなってわかるんですけども、ここはちょっとわかりやすくしたいなってところで、ここに出てくるメニューの文字を書き換えたいと思います。で、このやり方がですね、コマンドプロンプト使うんですね。コマンドプロンプト使わせんのかって言われるとこあるんですけど、ね、Mac 使ってると思うんですけど、Mac もこういうこと結構あるんですけど、まあ、ちょっとそれはともかくですね、まあ、手っ取り早いね、やり方がですね、まずそのメニューを変更したい OS を起動した状態にしてください。ここでですね、コマンドプロンプトを管理者権限で起動してください。で、その後に、 コマンドラインでですね、BCD エディットっていうあのコマンドラインの設定のソフトがありますので、これを使います。で、これあの、まあ、オプション含めてですね、これブログの記事見ていただければと思うんですが、BCD エディットスペーススラッシュセット SET スペースデスクリプション DESCRIPTION ですね。で、スペース、この後ダブルクォーテーションで囲んで自分の入れたい名前を入れます。こう私は Windows 10 Insider Preview というところでこういうふうに名前を設定しました。ここでもう入力して Enter キーを押すと、この時点でもう設定ができます。で、この後再起動するとメニュー画面にはですね、Windows 10 と Windows 10 Insider Preview っていうふうにメニューで文字が出てきます。まあ、ここまでね、やればだいたいあの、マルチブート環境揃うんで、まあ、このまま使っていただければなと思うんですが、さらにですね、これ、起動するに、ためにこのマウスで選択するようになってるんですけども、選択ある程度の時間を過ぎると自動選択っていうか規定の OS が立ち上がるんですが、この待ち時間、標準で30秒になってるんですが、例えばこれを5秒にしたいって時は、5秒に設定を変更することができます。これ、ブートメニューで立ち上がったところでですね、OS のタイルアイコンがあるんですが、その下のところにですね、規定の起動設定やその他のオプション変更っていうリンクがありますので、このリンクをクリックします。で、ここで出てくるのが、タイマーの変更っていうのがありまして、ここでタイマーの変更を選択すると、30秒だとか5秒だとかですね、選ぶことができます。それとですね、規定のオペレーティングシステムの選択っていうメニューがありまして、これ例えば30秒間放置してたらどっちの OS が起動するかっていうのを選ぶものなんですが、今インストール直後だと最後に入れた OS が標準で起動するようになってるんですね。ですからインサイダープレビューの方が標準で起動してしまうんで、例えばこれを通常の Windows 10にしたければ Windows 10の方にしますということでメニューから Windows 10を選んでもらえれば、次からは Windows 10が標準的に立ち上がるということになります。で、ここの設定はですね、ブートメニューで変更できるって言いましたけども、BCD エディットコマンドでも使えますし、これをですね、GUI にして分かりやすくしたフリーソフトも出ています。これ EasyBCD というソフトがあるんですが、こちらを使って設定してみてもいいと思います。やっぱりこの EasyBCD を使うとですね、さっきの名前の変更だとかっていうのも簡単にできますので、よかったらこちらを使ってもいいかなと思います。まあ、そういったところで、個別にデスクトップマシンに限った話じゃないんですが、Windows 10もですね、インサイダープレビューを試したいって方は、こういった複数の OS のブート環境っていうのをね、用意して使ってみてもいいんじゃないかなと思います。例えば Windows サーバー自体は試したいって方は、このまま Windows サーバーを入れてもらって、同じようにですね、設定してもらえれば、これ全部 Windows 共通ですんで、選択して、好きな OS が立ち上がるということができます。で、今回やろうとして失敗して、今もう一回やり直そうとしてるんですが、仮想ディスクですね、拡張子が VHD とか VHDX のハイパー V で使ってるような仮想ディスクを作って、そこにインストールをして、そこをマルチブート環境で起動するっていう方法もできます。で、できるはずなんですけど、どうも私今うまくいってなくてですね、またこれ後日お話したいと思いますが、仮想ディスクを作って、インストール時にですね、ファンクション、シフトキーとファンクションキーの10番を押して、コマンドプロンプトに行って、ディスクパートとコマンドを使ってですね、仮想ディスクにアタッチをして、メニューでインストール先に VHD の仮想ディスクが選択できるようにしてっていうことをやっていくとですね、仮想ディスクそのままにも Windows 10がインストールできて、さらにブートメニューからも選択できるというものになります。まあ、ちょっとそれいうやり方はですね、いろんなウェブサイトにもありますんで、そちら見ていただいてやってもいいと思うんですが、まあ、そういった方法もありますんでね、結構自在にいろんな OS 試すってこともいいんじゃないかなと思います。例えば Windows 7の環境ちょっと取っときたいんだよねっていう人まだいると思うんですけど、あとまあいるかな、 Windows 8とか Windows 8.1 とかね、まあ、互換性のテストをしたりとか、あとはちょっとまだなんか事情があって使わなきゃいけないとかね、いうことがあれば、まあ、個別にこう、用意して起動するってことができるんで、まあ、マルチブート環境ってね、結構いろいろ使えるんじゃないかなと思っております。で、あとは、データディスクっていうかね、そこをどうしようかっ ていうのもあり、まあ環境立ち上げると、保存するディスク、データのね、保存先どうしようかっていうのは、結構今まで私悩みどころだったりするんですけど、そこはですね、先日買ったシノロジーの NAS が活躍してですね、とりあえずこの NAS につなげてこっちのファイルを共有すればいいってことにしましたんで、まあ、もちろんワンドライブを使っててもありますし、やり方いろいろとあると思うんですけどね、こういったマルチブート環境で OS 特化引っ返したいんだけど、データの保存場所だけはきちっと押さえておきたいときは、こういった NAS を用意していくのもいいんじゃないかなと思っております。まあ、そういった意味でね、今回気軽に環境を作って、まあ、並行して運用できるようになったかなと思っています。はい、そういうことで、Windows 10のマルチブート環境の構築のお話をさせていただきました。はい、第444回は Windows 10のマルチブート環境の構築のお話をさせていただきました。今回ちょっと割と地味な話をしちゃったかなと思うんですけども、で、技術的にはですね、これずいぶん昔からあるんですよね。もう Windows 7だとか8の時代からある話なんで、まあ今更っていうとこもあるかと思うんですが、まあ今でもね、こう環境立ち上げたいっていうことがありますんでね、まあ、改めてお話してもよかったんじゃないかなということでお話をさせていただきました。はい、ということで、さあ今日もこの後編集をどうイコライザーの調整をしようかという、もうねさ、ポッドキャストが音質を求めて、あ、まあ、意味あるんですかねって話をこの前されてた方がいるんですけどまあね、ね、ドリキンさんとかの、すごくいいですしね。なんか松尾さんもアポジーの、何でしたっけ、オリジンでしたっけ、アポジーじゃねえや。アストンのオリジンか。うん。なんかいいマック使うといいだなっていうふうにあれ思っちゃいましたけどね。私もあれ、いいなと思ったんですけどね。うん。まあ、いろいろとね、アドバイスもらいまして、まあ、こんな環境でね、やらせてもらっております。実は昨日と今日土日ですね、私の近所の公園でですね、夏祭りをやってまして、盆踊りですね、ずっと外でやってるんですよ。まあやってますけど、本当夜までやってまして、終わるまでね、ちょっととても収録ができる状況じゃなかったんですね。指向線が結構ある、こう音をあまり余計なもん拾わないダイナミックマイクで、だから結構いけんじゃないって話してたんですけど、結構いけるんですけど、それでも音拾っちゃうんで、8時半までですね、盆踊りが終わるのをずっと待って今収録をしています。まあ年1回ね、いつもこれ毎年悩み時なんですけどね、ということで、まあ今年もこれで無事収録できたかなと思っております。それと、あ、そうそう、今月のドットネットラボ、もう8月になりましたね、8月のドットネットラボなんですが、8月25日土曜日、日本マイクロソフト品川本社で行います。今回ですね、素晴らしい方が登壇されます。もうね、3人登壇していただくんですけど、こんなすごい方を3人同時に呼んじゃっていいんだろうかってくらいでして、これはちょっと詳しくは来週お話をしたいと思いますが、あの有名なフリーソフトウェア開発者の方に登壇いただきます。もうね、番組にゲストで出てもらいたいなってくらいなんですが、ちょっと前からですね、登壇していただけませんかねって話をしてて、今回調整をつけていただきまして、あの人がって、あのソフトを作ったあの人がだと思いますんで、その方来られますんでね、ぜひ楽しみにしていただければなと思っております。詳しく来週のポッドキャスト番組でお話をします。はい、そういうことで、またいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。